出口先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、肺がんとはどのような病気なのか教えてください。
肺がんというのはですね、簡単に言えば肺にできる悪性腫瘍ということになります。広くは気管とか気管支などにできるがんも含めることが多いです。で、肺がんはですね、世界のがんの中で最も多いがんというふうに言われております。2018年の WHO の調査では、発生数、死亡数ともに世界で第1位のがんになります。特にアジアで多いとされています。日本では男女合わせて罹患数は大腸がん、胃がんについて3番目のがんですが、男女合わせての死亡数は1番目になります。生存率で言いますと、5年生存率は胃がん、大腸がんがだいたい 60-70% ですが、肺がんは 30% しかありません。2015年では年間約12万人の人が肺がんになり、 7.5 万人の人が死亡しているというような形になります。
ところで、今日は主にタバコに関した部分というところも先生に伺っていきたいんですが、この肺がんの危険因子というと、やはりタバコ。
そうですね、肺がんの最も大きな危険因子としましては、喫煙というふうに言われています。なぜかと言いますと、タバコの煙の中には発がん物質がたくさん含まれていますので、その発がん物質に触れる部位ということで肺がんが起こりやすいというふうに言われています。ですから、例えば口腔内とか喉とかのがんもタバコが危険因子というふうになります。ちなみに2018年のデータですけれども、日本人男性の喫煙率は 29%、 女性は 8.1% で、男女合わせて 17.8% と言われています。男性の場合ですが、肺がんの原因の 70% はタバコというふうに言われています。喫煙者が肺がんになる可能性は、タバコを吸わない方に比べると 4.5 倍とされています。1日に吸うタバコの本数が多いほど、また喫煙期間が長いほど、また低年齢からタバコを吸い始めるほどリスクは高いと言われています。受動喫煙とか副流煙とかという言葉をよく聞かれると思いますが、他人のタバコの煙を吸い込む環境にいる人も 1.2 から 1.9 倍のリスクがあるというふうに言われています。
となりますと、先生、この4月から改正健康増進法の全面施行ということで、屋内施設などで原則禁煙というのは、受動喫煙に対する効果というのは歯止めがかかりそうと見ていいんでしょうか。
そうですね、個人的にはそのように感じております。日本人の喫煙率も下がってきていることによって、受動喫煙の減少は肺がんの発生数の減少につながってくるというふうに考えられると思います。
タバコなどによって汚れてしまった肺というのは、またこうきれいに洗浄浄化みたいなものはできないんでしょうか。
残念なんですけれども、タバコで傷んでしまった肺というのは戻ることはありません。ただ禁煙をすることによって、その痛み具合というのが遅くなるということは言えます。タバコを吸っても吸わなくても、人間は年を取ると肺の機能が衰えますが、タバコを吸うことによって、その衰えるスピードは速いということが分かっています。
ところで先生、肺がんの方々がいつ肺がんと気づくのか、この症状というのはいかがでしょうか。
肺がんの症状としてよく言われるのは、咳であったり痰であったりということが言われます。あとは胸が痛かったり、あと発熱、息苦しさなどが挙げられます。ただ最近ではですね、肺がんが発見されるのは無症状の状態で発見されることが多いです。
となりますと、無症状で進行してしまうと、私たちは 健康診断などでどうかなという様子を見ていくしかないということですか。
2011年のデータなんですが、症状があって受診される人は 60%、 無症状で受診される人が 40% というふうにされています。症状があって受診される患者さんは肺がんが進行していることが多いです。
症状が出た時点では進んでいるんだということで、この無症状で進行していくのが怖いですね。ではどのような検査で発見されるのでしょうか。
症状のない方はですね、多くは各自治体の検診や職場の健康診断、あるいは自主的に受けられます人間ドックの胸部レントゲン写真や CT 検査で発見されることが多いです。また多いのがですね、他の病気の検査のために実施したレントゲンとかCT 検査で発見される方というのもかなりいらっしゃいます。で、レントゲン写真や CT 検査で肺がんを疑うような所見があった場合に、気管支鏡というカメラでがん細胞の存在を確認して肺がんと確定します。逆に症状のある人はその症状に対して受診をしてレントゲンや CT を取って発見されるということになります。
岩手医大の呼吸器外科に来る患者さんというのはやはり一般の病院からの紹介などで症状の進んだ方ということになるんですか。
岩手医大呼吸器外科に来られる患者さんは手術を前提に入院されてきますので、 90% の方は症状がない方です。その 90% のうちの半分が検診関係、残りが他の病気の検査時に見つかってくる方になります。数字で言いますと、2010年から2019年の肺がんの手術を受けた患者さんは1200名です。そのうち症状がある方が120名、検診や人間ドックで見つかった方が550名、他の疾患で見つかった方が500名という内訳になります。
さて、その肺がんの治療なんですけれども、手術が先生できるできないという場合もあるということになるんですか。
そうですね、手術を希望されて受診されても手術ができない方というのはいらっしゃいます。まずはやはりがんの進み具合ということになります。手術を希望されていても肺がんが進んでいる場合は手術をすることはできません。また先ほどのタバコとも関係するのですが、肺がんの手術をした後は肺を取ってしまうわけですので肺活量が少なくなってしまいます。ですからもともと肺活量の少ない方、こういう方は手術をすることができません。
その手術をできないという状態の進行している肺がんの方に何かこう光というのはないんですか。
私は外科医ですので手術を中心にお話ししていますけれども、今肺がんについてはですね、非常にいいお薬がたくさん出てきていまして、そういったものを駆使することによってがんが消えないまでも元気で過ごされている方というのも大勢いらっしゃるという事実がございます。
薬の進歩という医学の進歩ということなんですね。
そうですね、非常にいいお薬というのがたくさん出てきてはいるんですけれども、現在のところですが肺がんの治療におきましては手術ができる場合はまず手術を行うというのが原則で、これに変わりはありません。理由としては手術による治療というのが一番治る可能性が高いということです。おおよそですけれども手術ができる肺がんの方は約半分というふうに考えていただいてよろしいかと思います。